マイスイートガーデン、この番組はサンダーグリーンネットの協賛でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。月に一度サンダーグリーンネットの会員の皆さんにお庭の話、また夢中になっていらっしゃることなどいろいろ伺っております。そしてリスナーさんからのガーデニングについての質問にもお答えいただいております。今日はサンダーグリーンネットから中西陽子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
暑い最中ですね。収録しているのが9月入った最初の1日ですけども、9月とは思いませんね。
ねえ、もう昨日もプールに入りました。
あ、やっぱりそうですね。子供さんはもう学校始まってるんですよね。
はい、はい、始まってます ね、
ねえ、学校登校するの、うん、暑い中でどのような感想をおっしゃってます、はい、まだ夏休みがいいって言ってらっしゃいませんか。
そうですね、なんか、うん、最近小学校がプールが冬、秋とか冬にあるんですよ。
あ、室内プールを借りて。
そうそうそう、なので、そう、学校でプール、ね、夏に入りたいって言ってました
、はい、そっかそっか、季節を問わずに泳げるからということで、はい、夏を泳ぎたいですね、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、そして今日はいろいろグリーンのお話をお伺いしたいんですけども、うん、中西さんご自身もグリーンがとってもお好きで、はい、お仕事もグリーン関係の。
はい、はい、そうですね、
なんか、ご紹介ください。
はい、そうですね、こんな仕事になるとは思わなかったんですけど、もう4年目、もうすぐ5年になるんですけど、はい、学園の、ガーデニングショップのトラハスさんで、はいはい、お仕事してます、
はい、主にそこではどういうお仕事をされてらっしゃるんですか。はいはい、
そうですね、結構いろいろやってまして、切り花の方の、ショップにもいますし、観葉植物とか、はい、花苗とかそっちの方の、水やりしたり、はい、レジしたり、観葉植物にお水あげたり、いろいろやってます。
で、来られるお客さんっていうのはグリーンがお好きで、はいはい、でもこう慣れてないからとか問題があるから聞きたいなと思ってショップのスタッフの方に多分いろんなご相談されると思うんですけども、そういう時にもお答えがスッとこうできるように常日頃いろいろ
そうですね、まあ、その時にこうちょっと詳しい人に、はい、聞いたりもすることもあるんですけど、結構やっぱりお客さんで多いのは観葉植物を、どこに合うというか、その自分の家のここにやったら何置いたらいいかみたいな、そうですね、
今また観葉植物がちょっと流行ってます。
多分コロナぐらいから。
コロナ、そう
か、ですかね、
はい、
そうですね、だから植物、観葉植物を、大きいのからちっちゃいのまでいろいろ揃ってるので、結構遠くからも来られる方多いですね。
そうなんですね、はい、トラハスは本当に広いところで、いろいろなものも珍しいものもおしゃれなものもいっぱい置いてらっしゃるから、やっぱり皆さん見に来られるんですね。
そうですね、鉢と、合わせて、いろいろ、
ね、
はい、できるので、はい、
じゃあそういう方々のその場のお話をちょっと聞かれたり、相談に乗ったりっていうことです、
そうですね、鉢をこの鉢にやったらこのサイズのが合いますよとか、
そうそうそう、はい、分からないのでね。
そうですね、
でまた鉢によってその植物がすごくこう生き生きとしますでしょ、
そうですね、この植物にはこの鉢がいいとかいうのがやっぱり、それぞれね、好みもあるし、こっちのおすすめもあるので、
そうですね、
はい、そういうのも、はい、
今お客様からこの夏場なんかこうご相談というのはどういうのが多かったですか。
そうですね、やっぱり夏に、暑さに強い子とかですね、はい、花苗とかだったら、観葉植物もやっぱり暑さにね弱い、みんな結構どちらかというと強い子の方が多いんですけど、だからそうですね、寒い時に強い子はどの子かみたいなのが多いですかね。
今日は後ほどリスナーさんからの ご質問にも答えていきますいただきますので、ちょっとそのあたりの関連するものもあるので、はい、後ほどご質問にも答えてください、はい、そしてもう一つ、そのお仕事でもいろいろとグリーンに関わってらっしゃるけども、この春からちょっと新たな動きをされたという、はい、そのお話を今日は詳しくお伺いしたいんですが、
はい、
事前にいただいた情報ではグリーンコモンズ、これはどういう活動をされてらっしゃるグループなんですか？
そうですね、基本的には神戸市で活動があって、サンダーじゃないんですけど、そうですね、その、東遊園地にある、花壇というかな、植物がすごいこう綺麗に植わってるところがあるんですけど、そこを、まあ、私たちはそこをなんていうかお勉強の場として、四季の、その春から一年かけてどういう感じでこう育っていったり、そこでどういうふうにこうその植物を切り戻したりとか、植えるとか、
東遊園地っていつもあの、ルミナリエとかのある、
そうですね、
典型的な神戸を表す、ところですね、
なので結構やっぱり土日とかはお子さん連れの方が多くて、で平日とかでもやっぱり多分あのオフィス街に行かれる時に、そこを通って行かれる方も多いみたいで、なので、まあ、そういう人たちがちょっとでもこう綺麗やなって思ってもらえるような感じに、その時期に合わせていろいろこうメンテナンスをするっていう、そうですね、でもあんまりこう一年草をどんどん植えるじゃなくて、その宿根草とか、まあ、樹木とかをうまく、なんとか普通やったらもう切ってしまうようなところをわざとこう残しといて、その秋の風景を残すとか、なんかそういう、その時期に、春の花、夏の花っていうのをどんどん植えるというより、そういう、なんていうかな、そのあまり植え替えとかを手間をかからないようにでも、こう美しくみたいな感じの方が印象は強いですね、
で目的としてはやっぱりそのお花を見ることで皆さんがこう癒される、で季節を感じるっていうところをベースに置いてらっしゃる活動をされてるんですか？
そうですね、
そこと出会ったのはどういうきっかけですか？
インスタで、
インスタグラ
ム、そのグリーンマーケットっていう、その東遊園地で行われてるイベントがあって、でそこと、ま、のつながりで、多分ちょっと上がってきたので、なんかこう仕事柄そういうのにちょっといろいろお勉強するところが行きたいなって思ってたので、それですごくちょうどタイミングよく、させてもらって、で一応なんか応募みたいなのがあったので、でもまあそう行けることになって、まあすごく年齢層が、幅広くて、で男の人も女の人もいてて、
大体どのぐらいのメンバーがいらっしゃる？
クラスがなんか上級コースと初級コースみたいなのが一応あって、それの、まあ気持ちは初級に行こうと思ってたんですけど、でもまあ、一応経験者っていうので、上級者の方に行かせてもらってるんですけど、まだまだ勉強中なんですけど。
2つに分かるんですけど、上級と初級。
そうですね。で、30人ずつぐらいなんですけど、毎回その時の、こう、なんていうかもう、いろいろこう、今月はこれ、今月はこれっていうので、あるんですけど。
これは、いわゆるこう自由に参加、どなたでも、なんかこう条件があるんですか？
応募に関しては全然、ないですね。もう本当に何も知らない方からできるっていうのなんですけど。
もうただグリーンが大好きだっていう、そういう気持ちの方が集まってます。そうですね。
もう雑草抜きも好きみたいな人もいるし、
関わってるのがとっても心地いいっていう方々。そう
ですね。いろんな方がいましたね。でも、農業やってるっていう人とか、なんかハーブのお仕事してる人とか、結構本当にいろんな人が多くて、フラワーアレンジメントをやってるみたいな人もいたし、
プラスアルファでも、はい、あのプロとしてのこう植物と関わってらっしゃる方なんかもいらっしゃる、
はいはい、そうですね。だからあの、うん、いろんなお話ができて面白いです。そうですね。
あの集まりはどのぐらいの月に、
月1回ですね。月に1度、はい、でメンテナンスっていう日が、はい、まあ、自由なんですけど、それが月に2回ぐらいあって、うん、はい、でも他の場所もあのメンテナンスする場所があって、そこはまた別の、はい、あの曜日があるとかで、はい、なんか全部出たら結構あの週に1回ぐらい、うん、あの、はい、神戸に出ていろいろやるっていうのがあるんですけど、ちょっとそこまではいけないんですけど、うん、でもお勉強の日だけじゃなくって、そうやってメンテナンスをちゃんとこう参加することで、あ、先月はこんなやったのが今月こんなになってるとかっていうので、いろいろこう成長がわかるので、
その関わることでなんかこう気づかれたことを、はい、うん、
そうですね、結構あの、うん、すごくいろんなものを絶対無駄にしないっていうので、
さっきもおっしゃってたけど、はい、本来なら切ってしまうところを、
そうですね、それを、はいはい、あのでも切ったものをみんなでこう、うん、種を分け合ったりとか、あ、またそこから、はい、あとはその出た雑草とか落ち葉とか、うん、そういうのもコンポストが、あ、あの、はい、公園の中にあるんですけど、そこに溜めてあの、はい、堆肥になるようにっていうので、はい、ゴミとして出さないっていうのとか、あとその虫とかが、はい、まあ、あんまりいないんですけど、なんか殺虫剤は使わないとか、そのうーん、だからなんていうかな、すごくナチュラルな感じで、はい、あの
やっぱり市民が集うとこなので、うん、小さいお子さんやペットもこう触ったりっていうことも
それも、はいはい、あると思います、
うん、それは会全体のこ の、 あの、うん、コモンズのもう、はいはい、ベースにあると
か、そうですね、なんかそういうふうに感じるので、すごくそういう、うんうん、やり方も素敵やなって思って、うん、まあ、そういうのをいろいろこうお仕事とかにも、うんうん、役立つといいなって、はい、あの、はい、取り入れたいなって思います。
春から始められたから、まあ、はい、半年ぐらいになりますけども、うんうんうん、どんな感想を持ってらっしゃいますこの活動。
そうですね、うん、皆さんすごくあのなんでこんなに集まるんやなっていうのがあって、だからサンダでもこういうのできたらいいのになっていうのはすごく思います、うんうん、こうやってなんかちょっとこう関わりたいって思ってる人が実はいるんちゃうかなとか、
うん、
だから、まあ、そのグリーンネット の、うん、あの公園のメンテナンスとかにも
されてます ね、
はい、たまに、私はたまになんですけど、やっぱりいつも来てはる方もいるけど、うん、その活動自体をどれくらいみんな知ってるのかなっていうのもあるので、
そう
でもね、やっぱり夏は暑いし冬は寒いし、
はい、
やけど、うん、実際 それをあの好きな人は結構夏暑くても冬寒くてもやってるし、うん、そうですね、そういう人がまだまだサンダにもいたらいいなって思います
。私の住んでる地域も、うん、あの多分ボランティアの方々が、うんうん、はい、あのその時々のお花を、うん、あのその場合はもしかしたら市によって補助があったりもするのでね、はい、うん、結構いろんなあのいわゆるこう一年草で、うんうん、あの飾り付けてらっしゃるんですけども、はいはいはい、どなたかがやってくださってるんだなっていうのはこう見て楽しませていただいてっていうのはどの地域でもねあると思いますけども、
そうですね、だから、まあ、誰かがやってるっていう、ね、
そうなんです
のところなんですけど、はい、それをすごくあの、うん、綺麗なって思ってるだけやったけど、
今までは それはやっぱり子育てもあったし、うん、お仕事も忙しかったっていうところですか。
そうですね、なんか最近ちょっとそれとは別でじゃないですけど、小学校のちょっと あのお庭というか花壇とかもちょっとこう、うん、
はい、
ずっと気になってたのをちょっとこう触らせてもらう機会があって、あの、まあ、母もちょっと手伝ってもらって一緒に小学校の花壇をちょっときれいにしたりとかしてるんですけど、それもやっぱりやってたら皆さん声かけてくださるし、
そうですよね、
でももう広すぎて 多分そのなかなか全部はできないし、でも子どもたちと一緒にやったらできるんちゃうかなとか思ったり、
今までは学校っていうのはその保護者の方にそういうこうお花の部分は開放はされてなかった、
そうですね、先生が結構やっぱやってるみたいなんですけど、
ね、お忙しいのに先生が、
そうなんです
よ、そうですか、は
い、でなんか、まあ、用務員さんみたいな人が多分やってるのだと思うんですけど、まあ、学校によって違うんですけど ね、
そ、 うですね、
そ、 それでちょっとあの学校にその参観日とか行くたんびに、ああここ気になるとかいろいろ思ってて、それを先生に伝えたら、はい、あの全然やってもらっていいですっていう感じだったんで、ちょっと
嬉しいお話だと思いますね、
は
い、
そうですね、なんかそれで、ね、先生たちもちょっとこうあの気にして、あの水やりももちろんしてくださるし、
そうですね、手入れのこうあの10のうちの5を手伝っていただくだけでもすごい助かるのに、うん、多分あのお花の好きな保護者の方が入られたら8ぐらいまできっとしてくださる、
そうですね、
あとは日々のお水ぐらい、
そう、そうですね、だから先生にちょっと手伝ってもらって、そういうの好きな人が集まってできたらなっていうのは、もう本当にそのグリーンコモンズと同じぐらいのタイミングでそういうことをあの小学校もやりだしたので、なんかその小学校でそういうふうなことをこう続けていくには、うん、あこういうふうにしたらその人が集まるかもしれないとかっていうのは、そのグリーンコモンズでちょっと勉強したかなっていうのがあって、
ヒントもあって、
そうですね、だからやっぱりまあそうやってあのこういうことをやってますっていうのを分かってもらって、うん、でちょっとボランティアしてくれる人っていうのを、うんうん、募ったら来てくれるかもしれないなって思って、
ね、いろんな方の目が入るというのはあの全然違う、うん、あのジャンルとしたら図書がね、うん、割と保護者の方が入って、うん、あのやってらっしゃる学校もあるみたいなので、うんうん、それがお花っていうね、うん、また違うジャンルで好みそれぞれありますからね、うん、お得意な分野で保護者の方に入っていただくっていうのはいいですね、
うん、そうですね、最近その保護者がボランティアとして子どもたちの家庭科のあのお手伝いとか、
そういうのがあるんです
か？なんか音楽のお手伝いとかそういうのがあるんですよ。
すごいいいですね。
なんかミシンの何年生のミシンの日が今日と、はい、この日があるってなったら、じゃあこの日にお手伝いできる人みたいなのをこう募って、それで、
いいですね、
そうやってるんですね。でそれがまあそれも今年から私はちょっと知ったので、はい、まあ昔からなかったと思うんですけど、最近 PTA がやっぱりちょっとずつあのね、お仕事をなくしていってるっていうのがあるので、
そういう PTA としての活動はちょっと縮小して
じゃなくて、そうそうですね、だからまあそういう取り組みがあるのかなと思うんですけど、でそれと同じでこうお花のそういう、
ね、
ジャンルで、
そうですよね、
できないかなっていうのを、まあ、ちょっとそのまとめてる方にそんなお話をちょっとしたんですけど、なのでなんかそういうボランティアであの集まりそうな予感はしています。
そうですね、はい、あの好きなもの趣味が合うものでこう、うん、あのこうつながっていくっていうのはすごく安心して参加できますので ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
PTA のようにこうなんか決まってしなきゃいけないっていうのはちょっとこう、
うん、ね、なんかやりたくないけどやってるみたいなんじゃなくて本当にやりたい人だけが集まって、うん、できたらきっと、うん、
それぞれね、
はい、
いろんなジャンルでね、はい、あ、いい形で広がりそうですね、
うん、そうですね、
いや、ぜひこうもっともっと増えていくことを、ね、はい、望んでますね、うん、ありがとうございます、はい、ではあのちょっとここでリスナーさんからの質問です。観葉植物の水やりについてどういうタイミングでどうしたらいいかという、多分あのお仕事場でもそういうご質問をお客さんからあると思いますが、どのようにされますか、うん、
まあ、基本的にはどの子も結構、うん、あのお水があの乾いたらたっぷりあげるっていうのが基本なので、
そうですね、言われますね、はいはい、そのように
そう、うん、でも
この、ね、スタジオにも、ね、はいはい、あるんですけど、うん、上がね直径がちっちゃくて、ね、
はいはい、
縦に長いから、うん、上は乾いてるけど下乾いてるかどうかがちょっと分かりにくいんですよ。
なんか最近は、まあ、あの 見てわかる、こう、あの、刺し、棒をね、刺してね、あの、中がどんだけ乾いてるかとか、
はい、
あの、わかる商品というか、ものがあるんですけど、それとか刺してはる方も多いんですけど、トラハスにもそれも売ってるんですけどね、はい、そういうのもあるんですけど、最近すごく、あの、おすすめなのが、あの、ドレーニングバケツ。
ドレーニングバケツ。
ドレーニングバケツ。はい。っていう、はい、あ、ドレーニングトレイ付きバケツですね。
はい。
そのバケツでお水やりを。
お持ちいただいたのが、はい、そのことですか。
はい。
はい、一見普通 の、はい、あのバケツのようにも見えますが。
うん、なそう、あと中に、はい、あの、なんていうか、ザルみたいな感じで、
うん、
あの、
あ、上にスノコがありますね。
そうですね、スノコみたいになってるものが置いてあって、はいはい、でそれの上に植物を置いてお水をあげると、もう余分なお水がそのバケツのところに落ちていくっていうのなので、
あ、素通りしていってくれる、
はいはいはい、なので、余分なお水はあの落ちるし、うん、っていうので、こう普通のこうお水やりしてると、やっぱりお皿にお水が溜まっちゃって、
ね、
あの根腐れになっちゃったりとか、はい、あとはやっぱこう溢れちゃったりとかして、
はい、
なんか床がね、はい、気づいたらびしゃびしゃみたいな、
なかなかすぐにこう出てこないので、
そうですね、
もうずっと気長にやって、
うん、そう、そうしたらもうお前バチャってそう、そういうのをね、私もよくあるんですけど、だからそういうのが防げる商品というか、
はい
はいはい、なんですけど、
便利ですね。
なんでこれ、まあ、で大きいサイズは、
はい、
ちょっとこのバケツのちょうど20センチぐらいですね。
そうですね、今日お持ちいただい
たら乗せれるんですけど、
はい、
そういうのをもうあのそこの場所にバケツを持って行って、
うん、
で植物をこうお皿から外しておいて、
はい、
でざーっとお水あげて、はい、で水切れたらまた元に戻してっていうのを、うんうん、まあ、その場所にこう植物があるところにバケツを持って行って、
はい、あ、はいはい、
って感じです、ね、
で少し大きめの鉢でも今日お持ちいただいたのだったら乗りそうですね。
そうですね、うんうん、なのでこれがあると結構あの余分な水が入らずに、うんうん、いい感じにお水やりできると思います、うん、
じゃあこのスタジオにあるちょっと縦長 の、 その下が分からなくても上からざーっと通してしまえば、
う
んうん、あの全部下に余分なものも抜けてくれるので、上が乾いてるってことはやっぱり少しは乾いてるのは事実なの で、
そうです、ね、はい、うん、
じゃあ表面が乾いてるっていうのタイミングでもいいですか。
そうですね、あの、うん、もうちょっと指を突っ込んでもらって
ごそごそと、
はいはい、第一関節ぐらいまでがちょっとあ、はい、あのちょっと湿ってるなって感じだったら、まあ、うん、まだ大丈夫だと思うんですけど、刺した時に土がこう手についてこないぐらいサラサラとしてたらもうちょっと乾いてるかなっていう思うので、その縦に長いやつはね下の方どうなってるか分かんないですけど、でもあの、うん、上げれますね、あのこの表面的には、はいはい、このバケツ使えると思うので、
ね、そうですね、はい、じゃあとにかくあの自分でもちょっと指で触ってみて、うん、土が指についてこなかったら1センチぐらいまでのところ、はい、第一関節だから、はい、1.5 センチぐらいあるか、
う
んうん、2センチぐらいあるかな、そのぐらいまで
が、ね、うん、ブスッとさせてもらって、
はい、
うん、まあね、その植物の、ね、種類にもよるとは思うんですけど、
うんうん、目安としてということで、
はい、そうですね、夏は特に暑い時はやっぱり乾きやすかったりするので、はい、
そうですね、
は
い、本当そうです、家の中にあってもエアコンしてるのでね、その分乾きやすいですね、
うん、そうですね、直接ね、うん、風が当たるのもあんまり良くないし、
う
ん、
あ、そうですね、はい、そのお水やりっていうのはとってもあの素人の初期の段階ではとってもタイミングが難しいですけど、
うん、
あの今日お持ちいただいたこういうバケツで上から全部流し切ると、
うん、
その根腐れ的なものは防げるし、はいはい、ということで、
そうですね、あの、はい、上げすぎにはならない、ね、結構上げすぎっていうことが多いので、
はいはい、でだからそのトレイに溜まってるとまたそれがじわじわと中に上がるから水を上げすぎたってことになるわけですか、
うん、そうです、まあ、でも夏はまあ乾いたりもすると思うんですけど、
うん、
でもちょっとやっぱりたくさん上げた時その乾いてたっぷり上げるっていうのには、うん、そのたっぷり揚げた時のお皿のこう容量的にやっぱりたっぷり揚げたらこぼれちゃうから、
こぼれます、そうですね、
そうで、でもなんか洗面所とかこうキッチンとかに持ってい ったり、
はい、
そうで、そこでジャーって揚げたりすることは があると思うんですけど、衛生的
にも気になりますね。
そうですね。で外に持って行ったりとかも大変なので、まあ、バケツがあればそういうのでこう思いっきり水あげれるっていうのはありますね。
あの床にこぼれない、気を使わなくていいという、
そうですね、
はい、はい、分かりました、はい、ドレイニングトレイ付きバケツっていうんですか、はいはいはい、まあ、でもあの今日この後お写真一緒に撮っていただくので、うんうん、あの見ていただいたらお分かりになると思います、はい、ありがとうございます、はいはい、では最後にリクエスト曲をお伺いしていますが、今日は宇多田ヒカルさんの Time Will Tell、はい、この曲はどういう思い出があるんですか。
結構昔の曲やと思うんですけど、はい、なんかこの夏あの娘の通ってるダンス教室で、なんか夏休み限定であの大人のダンス教室っていうのを先生があのやろうかなって言ってはって、はい、でそれでちょっと相談してもらった時に、どの曲がいいかなってなって、で先生があのなんかいろいろ提案してくださった曲が結構平成 R&B みたいな感じやったので、じゃあ一緒にちょっとその中からいろいろ選んでた時にそのこの曲があって、で久しぶりに聴いたらやっぱめっちゃいいなってなって、でまあ別の曲もっとあのケツメイシとか、なんか夏の思い出みたいな、その曲で結局ダンスはあの教えてもらったんですけど、あのその時にいろんな曲をちょっとあの久しぶりに聴いたら、この曲がやっぱりそうヒットして、そうで、まあダンスも子供たちがいつもやってるのを実際私たちがやったら、あめっちゃ難しいなって
なんか子供たち、そう
そうですね、子供たちにもっと練習しようとか、ね、簡単に言ってましたけど、なんかもう何にも言えないっていうくらいもうちょっと全然自分の体が思う通りにならなくて、そうなので、な
んかもしかしたら先生の、作戦かもしれませんね。
いやもうでも先生もなんか多分それも思って、子供たちが、あのこんなにあの結構大変なことしてるんだよっていうのを、ね、そう分かってもらうっていうのも目的やったかもしれないんですけど、そう、それであのこの夏それを経験できて、あのよかったなっていうので、この曲をちょっと、はい、あの思い出になったなって、はい、
あの、この曲がヒットしてた当時っていうのは、あの中西さんはおいくつぐらいで、どんな時代だったんですか、ご自身が。
でも多分中学生ぐらいですかね、
はい、どんな中学生だったんでしょうね、当時思い出して。
そうですね、なんか母曰くやっぱり、なんかそんな服着んのみたいな、なんかこう、
大人とのギャップが、
そう、そんな感じで、反抗してたんでしょうね、
まあ、一番思春期ですからね。
そうですね、ではそれを今、同じ気持ちになってこう、
あ今度はお嬢さんに向けて、は
い、そうですね、そんな服着るのみたいな時はありますけど。
そうなんですか。
そうですね、
なんか部活は何かされてました、
はい、私は美術部に入ってて。
そうなんですね、だからどんな絵を描いてらした。
油絵をしてましたね。
今はそれは続けて、
今はや、油絵はしてないんですけど、でもあのこの夏子供 の, あの夏休みの宿題で、あの何夏休みの自由研究じゃなくて自由な工作みたいなのがあったんですけど、はい、それを一緒に結構本気になって一緒にやってそう、それはあのペットボトルのキャップをね、はい、あのがいっぱいあったから、それでこうモザイクアートみたいなのをしたんですよ。
なるほど。
そう、それで、あのゴッホの星月夜っていう、あの、はい、絵がある、あのがあるんですけど、
はい、
それ、はい、それをね、あのチャット GPT に、あのその絵でモザイクにしてほしいって言って、その図案みたいなのを作ってもらって、でそれに合わせてこう、はい、並べていったんですけど、で遠くから見たらちゃんとその絵みたいに見えるっていうので、もうこのぐらいのサイズになったんですよ。
大きいですね。1メーター四方ぐらい。そうですね、1メートルもうちょっと、
まあないかな、まあでも結構大きくて、学校持ってくの大変そうやったんですけど、そうでもそれも、あの
種明かししちゃったけど大丈夫ですか。
ああ大丈夫です、もう学校に飾るだけのやつなんで。
そうですか。そうそう、
であのキャップがねでもね足りなくなったりとかして、これはもう足りきんってなって、はい、ラッカーで色塗ったりして、
ね、
白いのを青にしたり黒にしたりして、はいはい、ここの色ってして、あの、はい、 アートを楽しみました。
でもその様子が逆にお子さんにすごくいい思い出と刺激になってますね。
そうですね、なってるといいんですけどね。なんか結構、そういうの本気でやっちゃうタイプなので、ここまでせんでいいのにっていうのを一緒になってやってます。
でそれはやっぱり中学の時 の、 あの、ね、部活の、
はい、美術部とか、
ね、
そういう
その経験が全部、はい、全部積み重なってきてますね。
そうかなと思います。
そうですか、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ、 あのぜひ皆さん Spotify でお聞きいただけるようにあの載せていきますので、ホームページでお聞きいただきたいと思います。今日はサンダグリーンネットから中西陽子さんにお越しいただいてお話いろいろ伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。